渡辺真知、日本共産党。コロナ禍での学校生活について。質問。コロナ禍での子どもの変化をどう受け止めているのか。ギガスクール構想で情報機器を使う時間制限についての考えは。また端末の維持管理について必要な費用は。答弁。子どもの変化については、我慢の連続、気遣いから心身とも疲弊していると認識しており、長期欠席者数は小学校、中学校とも増加している。使用時間制限については、課題が見られた場合に検討する。維持管理に必要な費用は年間約800万、更新時期には約3億8000万円は必要。要望。端末の維持管理については、国の責任で継続するよう求め、ストレスを抱える子どもたちに丁寧に接することができる少人数学級の実現を要望する。さらに、コロナ禍というパンデミックの時だからこそ、教育に政治を介入させない立場を堅持していくことを要望する。子育て支援について。質問。2019年度の子育てサロンの開催場所と回数、参加人数は。また、羽曳野氏が考える少子化対策について、子育て支援の具体的な施策を聞きたい。答弁。子育てサロンの開催は14校区で約120回、乳幼児、保護者で計3200名が参加している。就学前教育、保育のあり方に関する基本方針の見直し作業を進めることにより、安心して産み育てることができる環境整備を図っていく。要望。14校区にあるそれぞれの公立幼稚園や保育園をなくさず、複数の専門職を配置して機能を拡充し、妊娠時から18歳まで切れ目のない支援を行い、安心して子育てできるまちづくりを要望する。新型コロナワクチン接種について。質問。高齢者のワクチン接種について、インターネットや LINE などを利用できない方への手立ては具体的に行われたのか。次に、クラスターが発生しやすい介護や障害者の事業所、学校、幼稚園、保育園、学童保育などに勤務する方への接種はどうなるのか。また、65歳未満の集団接種枠と個別接種枠の割合と数は。答弁。市ウェブサイトをご覧になれない方への対応は、羽曳野市のコールセンターに問い合わせをしていただくことにより、必要な情報提供ができる体制となっている。また、クラスターが発生しやすい職場の方々への接種は、介護従事者の方は、条件に適合する一部のサービス事業所等の方を優先順位の高い高齢者施設等の従事者の範囲に含めるよう準備を進めており、その他の職種の方も順次速やかに接種していただく。65歳未満の接種予定人数は、集団接種が約4割の2万2000人、個別接種は約6割の3万人。要望。デジタル化が進む中、インターネットの利用ができるかどうかによって、情報の格差が生じないよう、丁寧な配慮を要望する。また、クラスターが起こりやすい職場で働く方へのワクチン接種を優先することを要望。誰一人取り残すことなく、安全で迅速な接種を進めていただくことを要望する。